今日私たちはこのコリント第一の手紙の13章から学びをするわけですが、すでに私たちは12章の中で霊的賜物について学んできました。特に私たちは4つのことを学んだわけで、皆さんにぜひそのことを思い出していただきたいと思います。まず4節のところにあったように、すべてのクリスチャンには賜物が与えられているんだと。才能ではなくて霊的な賜物が与えられていると。主イエスキリストはご自身のご意志によって異なった賜物を皆さんに与えてくださっていると。お一人お一人に賜物が与えられているし、複数の賜物が与えられているということ。賜物が与えられている、それがクリスチャンです。そのことをまず私たちは教えられたわけで、二つ目に私たちが五節で見たのは、賜物は奉仕のために与えられたものであるということです。どんな賜物をいただいているかを自慢し合うわけではなくて、賜物を用いて私たちは使えるわけです。奉仕のためであると。いろいろな種類があると4節にも5節にも出てきました。あなたに特別な賜物が与えられ、同じ賜物が与えられている人は他にはいません。そのような特別な存在として、ただあなたはその賜物をいただいたものとして、それを用いて使えることが必要だと。我々みんな奉仕する者たちです。その賜物を生かして。3つ目に私たちが学んだことは、6節のところにあったように、奉仕するための力は神が備えてくださるんだということでした。自分たちの力で全てのことをしなさいと神様おっしゃってるわけじゃなくて、その力は神が与えてくださるんだと。ですから働きという言葉が6節の中に出てきました。全ての働きをなさる同じ神だと。働きというのは活動という意味でしたよね。神様が与えてくださった賜物を用いて人々に使えるにあたって、神はそのための力、活動の力を与えてくださるんだと。ということはいいです、皆さん、あなたには賜物が与えられていると。そしてそれを用いて使えるための力も備えられている。ということは、例外なく救いに預かっているあなたは神様のお役に立てるということです。あなたは兄弟姉妹の成長に役立つことができるということです。あなたは神様の栄光を表すことができるということです。だってそのための力を神があなたに備えてくださるからです。そして4つ目に私たちが7節で見たのは、賜物っていうのは教会の益となるためであると。自分だけが良ければではなくて、教会全体にとって益となることが必要だというわけです。ですから7節のところに、皆の益となるために各々に御霊の現れが与えられているのだと。各々にと、つまり一人一人にと。こうしてパウロは明確に霊的賜物について教えてくれたわけですが、悲しいことにこのコリント教会の問題っていうのは、こういった主の教えを全く無視していたということです。彼の関心はどのような賜物をどれだけ持っているのか、そのことでした。ですからパウロはどのような賜物よりももっと価値のあるもの、最も価値のあるもの、そのことについてこの後教えていくわけです。それは愛です。この13章ですけれども、実はこれは挿入です。12章の最後のところに、また私はさらに勝る道を示してあげましょうと。全部読めば、あなた方はより優れた賜物を熱心に求めなさい、また私はさらに勝る道を示してあげましょうと。でご覧になったら、13章の一節はそれとつながっていませんよね。14章の一節がつながっているわけです。愛を追い求めなさい、また御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさいと。ですからこの14章の一節になって、求めるべき優れた賜物のことが記されているわけです。でその説明をする前に、パウロは愛が一体何なのかということを説明しようとするわけです。ですから13章を通してその愛の説明が記されているわけです。 でまずこの13章を見ていただきますと、1節から3節のところにパウロはこの愛の価値を記しています。価値を記しています。ですからこの愛が欠けているのなら全てが無価値である、価値のないものであるということを言うわけです。この1節から3節見ていただきたいと思います。たとえ私が人の威厳や御使いの威厳で話しても愛がないなら、やかましいドラやうるさいシンバルと同じですって。パウロが言うのは愛、つまり神の愛です。アガペーの愛です。その神の愛について言うのは、それはどんな言語にも勝るものであると、そういうわけです。で、一節の始めのところにたといと書かれています。仮定法を用いながら、事実ではないけれど、もしこうなったとしても、もしこうであったとしてもとパウロは教えるわけです。彼は愛の重要さというものを教えるわけです。で、今お読みしたように、パウロ自身が人の威厳や御使いの威厳で話したとしてもと、この人の威厳とか御使いの威厳とはじゃあ一体何の話なのかです。まずこの威厳という言葉ですけども、グローサというギリシャ語が使われているわけで、これはこの舌です、ベロですけども、舌とか言語という意味があります。ですから人の威厳といったときに、さまざまな言語で話をするということです。なんかわけのわからない言葉で話すという、そういうふうに解釈する人たちもいますけれども、まあ、そのことはまた私たちも14章に入って見ていきますが、まず人の威厳といったときに、この言葉が明らかにしていることは、人間がしゃべるさまざまな言語の話です。わかりやすく言えば外国語の話です。じゃあ見つかりの威厳とは一体何かと、同じこの威厳というのは同じ言葉が使われています。で、見つかりというのはもう天使だということはもう言うまでもありませんよね。このコリント第一の手紙の中でも4章の9節や6章の3節や11章の10節のところに天使と出てきています。そこでパウロは御使いの威厳で語ったとしてもと、こういうわけです。さっきも言ったように同じ言葉が使われている以上、これは天使たちの言語ということになるわけです。じゃあどんな言語を彼らがしゃべるのか、一切そのことについて聖書は教えていません。皆さんも覚えていらっしゃると思いますが、天使が人間たちと話をするときに天使の言葉で話したと記されている箇所はどこにもありません。かえって人間の言葉でお話になるから、人間はそれを聞いて理解したわけです。例えばイエス様がお生まれになるときに、マリアとヨセフに対してお話になったときに、彼らはそのメッセージをはっきりと正確に理解しました。ですから彼が言うわけです。どんな言語なのか我々に分かりません。ただ言えることはパウロが言うんです。仮定法を使いながら、もし例えば私がありとあらゆる外国を喋ったとしても、私がその天使の言葉でたとえ語ったとしても、もし愛がなかったら全く虚しいものだって。もし愛がないなら、彼はこう言います。やかましいドラやうるさいシンバルと同じですと。ドラって皆さんご存知ですよね。金属製の円盤をこの枠に吊るしてバチでガンガン鳴らすわけです。ゴングですよ、ね、それがガンガン鳴ってると心地いいかっていうとうるさいです。楽器のシンバルをバンバン鳴らしてるとどうです？ちょっと静かにしてもらいたいと思う、ね、だって聞くものをイライラさせる雑音に過ぎないからです。パウロはだから言うわけです。人が羨むほどの多くの外国で話したとしても、またたとえ人が知らない天使の言葉を使って話したとしても、愛はそれらよりもはるかに勝るものであり、価値あるものだ、価値あるものであるんだということを言うわけです。次に2節に入ると、今度は知識と信仰に比べて愛ははるかに勝るということを教えるわけです。知識よりも信仰よりも愛は勝るんだって。 2節はまた、たとえ私が予言の賜物を持っており、ちょっとここで止めますよね。予言の賜物を持っているということを言います。パウロはここで預言者たちのことを話しているわけではありません。もうすでに私たちも12章の28節のところで、教会を神様がお立てになるときに、使徒、そして預言者と、そして教師と、こういう人々を神はギフトとして教会に送り、その人たちが教会の土台を作ってきたんだということは、我々もすでに学んできたところです。ここで使われているのは、ここにあった預言者という言葉ではないです。あえて、実際ここには賜物という言葉は言語にはないんですけれども、訳者がそれをあえてここに記しています。区別するためにです。だって預言者という賜物はもういませんけれども、この実は預言の賜物というのは現在も存在しているからです。ですから預言の賜物をもしパウロが持っているとしてもと言ってるわけです。で、皆さんにもう一度見ていただきたいのはね、預言の賜物を持っており、またあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じと書いてます。で、まず最初に見ていただきたいのは、ここにまたという接続詞がついているわけです。私が預言の賜物を持ち、またあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じと。この二つは非常に関連していることです。神の啓示を語る人たち、神の啓示の真理を語るこの預言の賜物をもらった人たちっていうのは、当然この奥義であったり知識とに通じている必要がありますでしょ。この通じるっていうのは、それを知っているという意味です。これはですから、奥義についても知識についても、そういったものをちゃんと保持している、そういったものを知っている、だから語れるわけです。ちょっと皆さんと一緒に見てみたいな、ここに書かれてある言葉なんですけども、2つの名詞と1つの形容詞があります。奥義という名詞、知識という名詞、そしてあらゆるという形容詞です。奥義って一体何かっていうと、これは神様がある一定の期間、人から隠しておられる真理の話です。ですからミステリーとかシークレットって言われるわけです。神は私たちに明らかにしようとなされば、それを明らかになさいます。でも例えば旧約聖書の時代において、教会というのは、つまりユダヤ人と異邦人が一緒にキリストを信じ、一緒にキリストを崇めるなんて、彼らからすれば知らない話です。ミステリーです。奥義です。知識っていうのは、理解するとか、また何かに精通するっていうことです。つまり神様の真理を理解すること、神の真理に精通していること、そういうことです。で、このあらゆるっていう形容詞なんですが、このあらゆるっていうのは、その全体にあるすべてのことという意味です。つまり奥義にある、その全体の奥義の全体の中のすべてのこと、知識はその全体にあるすべてのことですから、パウロが言いたいことは、もしパウロ自身が神がすでに明らかにされた奥義だけじゃなくて、まだ明らかにされていないその奥義のすべてを知ったとしても、その全体を知ったとしても、また真理のすべてのことを知っていたとしても、もし愛がなければ何の値打ちもないということを言うわけです。続けて見ていきますとね、今度は信仰の話に移ってます。また山を動かすほどの完全な信仰を持っていてもと書かれています。山を動かすほどの完全な信仰と、ここで使われている信仰っていうのは、信仰の賜物の話です。みんな私たちは信仰を持ってます。みんな私たちは主を信頼してます。でも信仰の賜物っていうのは、特別に神様を信頼するその賜物の話です。何があろうと揺るがない主への信頼の話です。で、ここには完全な信仰って書いてますでしょ。で、この完全なっていう言葉は、さっき見ていたあらゆるという その形容詞と全く同じ言葉です。ですからパウロが言いたいことはまさに完全な信仰なんです。山を動かすほどの完全なその人間のその凡人である私たちのその信仰をはるかに超えたレベルの信仰とでも言えるでしょうか。そういう信仰をたとえ持っていたとしても愛がいないんだったらその信仰は何の値打ちもないってというのがパウロのメッセージなんです。今まで私たち見てきたことをちょっと思い出してください。ます皆さん、パウロはたくさんの外国で話すような、また見つかりの言葉を話すような、それだけ聞くだけでもすごい人だなと、人からの称賛は絶対得ることはできますよね。この人すごいって、例えば本当にすごい知識を持ってるって、奥義のすべてを知ってるし、神様の真理を本当にすべて完全に知ってるって、すごい人だって、また信仰においても山を動かそうとの信仰って、すごい信仰者だって。イエス、みんなもうそういう人がいたらそういう人を私たちは褒め祭りたいような、いいです、あくまでこれは仮定法で言ってるんです。こういう人が羨むようなたとえ信仰者であったとしても、パウロが言いたいのは、でも愛がないんだったら、つまり全てのことを愛を持って行っていないんだったら全てのことは虚しいって。ですから人間が羨むような最高峰の信仰者を表して、その信仰者においてももし愛がないんだったら全く虚しいって言ってること分かりますよね皆さん。つまり我々にとって最も大切なものは愛なんだということです。愛が動機なのかどうか、私たちの信仰者としての歩みのすべてがその愛を動機として行っているのかどうかを問うてくれているわけです。で、3節見ていただくと続けてこうあります。またたとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与えと、事前の話ですよ ね。感謝のことに私たちの村の中にも人々の必要を知ってその必要に喜んで応えてくださっている人たちがいらっしゃいます。知ってます、そういう人たちはいること。間違いなくそういう皆さんは彼らに対するその愛がそういった行為を生み出しているんでしょう。素晴らしい話です。しかしよく見ていただくと、ここでパウロが言っているのは、もし私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与えと、事前でもちょっと桁外れの事前の話ですよね。自分の持っているものを全部売り払って、それを全部そういう人たちに分け与えるって、もし私たちがそういうことをしたらおそらく最大級の賛辞を受けるでしょう。だって普通の人はそんなことできないからです。しかしパウロはそのような比類なき事前でも愛がなければ何の役にも立たないんだっていうことを教えたわけです。覚えてます皆さん、イエス様がね、施しに関してお話になった時のこと、三条の説教の中でお話になったんですが、だから施しをする時には人に褒められたくて街道や通りで施しをする偽善者たちのように自分の前でラッパを吹いてはいけませんと、自分のやってることをみんなに知らしめるような、ねえねえ見てください、私はこんなことやってんですよ、こんなすごいことやってんですよというような行為は神の前に全く価値のないものだということを教えるわけでしょ。同じことですよ皆さん。どんなに素晴らしいその事前の行為であったとしても、それがあなたの主に対する愛から生まれていないんであれば全く虚しいって。3節の後半には今度犠牲の話にパウロは移るわけです。また私の体を焼かれるために渡しても愛がなければ何の役にも立ちませんって。 実際パウロ自身は殉教していくわけですよね。だから信仰のために私が自分の体を焼かれるために差し出したとしても、その行為が主に対する愛が動機としていないのであれば、全く虚しいというんです。ですから皆さんお分かりになったでしょう。パウロが言いたいことが、我々が考えなきゃいけないのは、私たちがなすすべてのことが一体どういう動機でもって行っているのかどうかです。もちろんこういうことをすれば人が喜んでくれると思ってやること、それが間違っているといいんじゃない。でも私たちが考えなきゃいけないのは、主が喜んでおられるかどうかです。だってあなたも私も間違いなくその主の前に立つわけです。そして主はこうして御言葉を通して私たちにどのようであるべきなのか、どのように生きるべきなのか教えてくださっている。そのように生きているかどうかが問題なんです。こうして1節から3節を通してパウロは、愛というのがどんなものよりも優れているって、そのことを教えるわけです。これをおそらく聞いたコリントの人たちは驚いたでしょう。だって彼らは初めにお話したように、どんな賜物を持っているのか、どれぐらい持っているのか、そういうことに関心があったからです。パウロはそんなことよりも愛が重要だということを教えたわけです。そしてそれこそ我々が、今の私たちが耳を傾けなきゃいけないメッセージそのものです。さあ、この4節のところから、今日はもう7節まで見れないんですが、7節のところまで皆さんノートにも書いておいたように、愛、あえてアガペーと書きました。神様の愛だからです。人間の愛の話をしてるんじゃない。神の愛について、その実態です。なんでそんなふうな書き方をしたのか、そういうふうに表したのかっていうのは、今から説明していきます。この4節から7節見ていただきますとね、神様の愛、このアガペーの完全な描写というものを見ることができます。15個出てくるんです。15個。注意すべきなのは、その愛を、神様の愛をパウロはここに定義したのではなかったということです。愛とはこういうものですっていうことを、ただ彼は定義しようとしたんじゃないんです。もしそうだとしたら、彼はここで名詞を使ったでしょう。実はこの15の説明を見るときに、名詞は使われていないんです。使われているのは全部動詞です。つまりパウロはこう言うんです。神様の愛とは、このアガペーの愛とは、行動が伴ったものであり、行動がなければその愛ではないからです。アガペーの愛っていうのは行動が伴っているんです。で、実はそのことをヨハネが教えてくれてますよね。ヨハネ第一の手紙の3章のところに、キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました、それによって私たちに愛が分かったのですって。説明するまでもありませんけども、我々が本当に愛されているっていうのはどうやって分かるかって、イエス様がそういうお言葉をかけてくださったからではなくて、イエス様が十字架にかかってくださったからでしょ。その行動が、あなたや私がこの神によって愛されていることを確信するわけです。イエス様のお言葉をただ我々聞いたんじゃない、イエス様が行動してくださったんです。あなたの罪や私の罪を負って十字架で死んでくださった、その犠牲を見たときに、私たちは確かにこんな私のようなものが愛されていることに気づいたわけです。だからヨハネは言うわけです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。主がそのように愛を行動で示してくださったんだった、私たちも行動で示すことだって、こう続きます。世の富を持ちながら、2017は財というふうに書いてますが、世の財を持ちながら自分の兄弟が困っているのを見ても、憐れみの心を閉ざすようなものにどうして神の愛がとどまっているでしょうって。子供たち、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実を持って愛そうではありませんかって。その通りですよ。行いと真実を持って、 今私たちが見てきたのはこのアガペーという神の愛についてです。そして神様の愛っていうのは言葉ではなくてそこに行動が伴っていたって、そう見てきましたよね。でこの御言葉は、そして主は私たちにも同じように行動しなさいというわけです。なぜかっていうと、その神の愛があなたや私に与えられているからです。このアガペーの愛があなたや私に与えられているからです。パウロはローマ書の5章の5節のところで、私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからって、お聞きになったでしょ皆さん。聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているって、つまりクリスチャンというのは神の愛を知っただけじゃないんです。神の愛をいただいた者たちだということです。私たちは神の愛をいただいたんです。パウロはガラテヤ2章でこう言うでしょう。よく皆さん知ってるから助けてください。いいですか。私はキリストと共に十字架につけられましたと。その後です。もはや私が生きているのではなく、何です、キリストが、聞こえないけど皆さん言ってください、キリストが私のうちに生きておられるからです。ガラテヤの2の20です。クリスチャンというのは聖霊なる神様が内住してくださっている。でも確かに御言葉を見るときに、父なる神も子なる神であるイエス様も私たちのうちにいてくださるって、神である方が、愛である神様が私たちのうちにいてくださる。生まれながらの私たちにはこの神を、愛を持って誰かを愛するとか行動するなんてことは絶対にできなかったです。でも神の愛をいただいた者たち、それを私たちは心の中にいただいているゆえに、私たちはそのような行動をなすことが可能となったということです。でなければこの命令っていうのは我々にとって重荷でしょ。ですからパウロはこの後、愛とはどのように行動するものなのかを明確にすることによって、コリント教会だけではなく私たちの実践の助けになることを目的に愛の詳細を記してくれたんです。愛とはこのように行動するものだって。そしてそれを知った私たちはそのように歩んでいきなさい。多くのこのリストの中で、多くの皆さんもすでにそういった歩みをなしておられると思う、ね、でもしっかりと私たちはこの15の愛とはどのような行いを伴うものなのか、どんな行いを生み出していくものなのか、そのことを見てそのような歩みをなす信仰者に変えられることを私は望むことです。ご一緒に見ていきましょう。一節、まず最初のところ一つ目ですけれども、4節のところに愛は寛容でありと書かれています。まず寛容ということですね。寛容というのは忍耐を強く持つとか辛抱強いという意味です。これで、この忍耐とか寛容というのはあなたの周りの人々に対するものです。実はこの言葉っていうのは短気という言葉の反対の意味です、ね、すぐにこう激昂してしまうような、怒ってしまうような、それの反対です。バークレーという神学者は、4世紀の神学者であったクリソストモに関して、クリソストモによれば、それは他人から不当な扱いを受け、これに対して復讐しようと思えば簡単にできるのだが、あえてそれをしない、そういう人間について用いられる言葉であると説明しています。人から不当な扱いを受けて復讐しようと思ったらできるけれども、あえてそれを行わない人だ。パウロはここで寛容な人っていうのは、そういう人から言われたこととか されたこととか、そういう嫌なことを心の中にずっと秘めておいて耐えていきなさいと、そういうことではありません。もしそういうことを皆さんがしたとしたら、もう経験されているようにいつか爆発します、ね、一生懸命そういうことを忘れようとしたって、残念ながら我々の不完全な記憶はそれをちゃんと留めてくれます。忘れることはできないです。じゃあどうやったら我々勝利できるかって、私たちは悪に対して悪で応じるんじゃないんです。善を持って応じるんです。それが唯一の勝利の方法です。だってなぜかっていうと、あなたが人の悪に対して善で応じるならば、あなた自身の心から喜びがなくならないからです。でも残念ながら私たちは自分の怒りに任せてしまって、そして素晴らしい祝福を失ってしまう、そういう弱さを持っています。寛容な人っていうのは、まあ、愛は寛容だとパウロは言うわけです。つまりどのような悪に対しても、どのような人からの不当な扱いに対しても、その中にあって一体何が神に喜ばれることなのか、そのことを選択するんです。愛は報復をしないんです。人の悪に対して仕返しをしないんです。もしそれを思ってるんだったら、もうあなたは神の前に間違った選択をしてるんです。ぜひやってみてください。その時に神があなたの心の中に働かれるから、どうか神様を忘れさせてくださいね。神様、どうかその中にあってあなたが喜ばれることをさせてください。もちろんそれを私たちが心の中で固く決めたとしても、実際に行動に出るためには勇気がいります。でもあなたがそれを本当に主に助け求めながらそれを実践していくならば、神様あなたを通して働かれる。そして何よりもいいです、皆さん、その状況に打ち勝つんです。二つ目です。二つ目に出てきているのは、愛は親切だと出てきています。親切、情深くあるとか慈悲深くあるとか、人の役に立つとか使えるなんて、そういう意味を持った言葉です。情深くあるとか慈悲深くあるとか、人の役に立つとか。ですからどんな人に対しても、さっき見た寛容とよく似てますけども、人に対しても親切で善意を持って応じていこうって。さっきも見たように、悪に対して悪で応じるんじゃないんです。逆に私たちはその人にとって良かれと思うことを選択しようとするんです。もし自分のことだけ考えたら、愛する自分をこんなに傷つけたんだから、何か思って仕返しをしてなんて思ってしまいがちです。でもその人のことを考えたんだったら、そういうことしない。だから親切っていうのは、まさにどんな人に対しても善意を持って、その人にとって良いと思うことを私たちは行っていくことであると。ちょうどイエス様が、あなたを告訴して下着を取ろうとする者には上着もやりなさいって、あなたに1ミリオン行けと強いるようなものとは一緒に2ミリオン行きなさいと。1ミリオンというのは 1.5 キロです、ね、そこを行くようにと強いるようなものには逆にその倍行きなさいって。我々普通だったら、なんでそんなことを強いられるのかと不満を述べてみたいように思うわけですが、そのように言うんだったらその倍してあげようって、それが親切だって。お気づきになります、皆さん、この2つ見ただけでも私たちはそこに自分っていうのがいないんです。何を考えてるのかって、主が喜ばれることしたいんです。そして自分のことよりもその人たちのために、何が原因で悪いことを言ったのかよくわからないです。でもその人たちのことを考えて、私たちはその中にあっても主が喜ばれることを選択し、そしてそういう人たちに対して役に立つこと、その人たちに対しても親切であるようにと。愛とはそういうものだっていうんです。3つ目に出てきているのは、 人を妬みませんって出てきます。でこの妬むっていう言葉は悪い意味で熱心だということです。悪い意味で、いい意味じゃありません。悪い意味で熱心ということです。どんな意味でこれ熱心なのかっていうと、人の持ち物に対して自分が持っていないことに関して熱心にそれを得ようとするということです。なんであの人がこんなもの持ってんの、なんで私の持ってないものあの人持ってんの、そしてそれを何とか自分のものにしようと努めるわけです。バークレー氏は妬みには2種類があると言います。一つは他人の持ち物を羨むことで、これを避けることは大変困難である。といいもの持ってるなとか、なんであんないいもの持ってんのって、残念ながらそういう羨みを、そういう羨みの心を持つことを私たちは避けることは非常に難しいって何度も経験してきましたよね。彼はこう言います。それはこの種の妬みは非常に人間的な感情であるからだって。もう一つはもっと悪質で、自分の持っていないものを他人が持っているという事実そのものを羨むという妬みである。自分が持ってないものを他人が持ってる、そのことに対してそれを羨む妬みだって。物自体を欲しがるよりも他人がそれを持っていないことを願うって。なんであの人持ってんの、なくしたらいいのにって、壊れたらいいのにって、そういったことです。人が自分が持ってないものが人が持ってるならばそれを欲しいと思うだけじゃない、それをなくしてしまえばいい。だから悲しい現実っていうのは、妬みを持っているときに不幸を願ったり考えたりしません？注意していないと、人が持っているもの、それをその人がなくしたら心の中でほくそ笑んだりする。ですから人を妬まないっていうのは、人々の成功や幸せに対してそれを悲願だり悪意を持って見たりすることをしないんです。かえってそれを喜ぶんです。人が幸せだって、自分が持ってないものその人が得ることができたら素晴らしいねって喜ぶことだって、それが人を妬まないということだって。四つ目に出てきているのは、愛は自慢せずと続きます。これはね、自分自身を過度に褒めることです。自分自身を過度に褒めることです。自分が人々に比べて勝っていると思って、いいです、人々が自分に妬みを抱くように願うんです。つまり自分を自慢することによって、みんなが、いやこの人素晴らしいね、こんな人のようになりたいねとか、ね、まさにそういった思いというのがこの自慢をするということです。もちろんここに書かれているのは自慢せずと書いてあるわけで、否定ですよね皆さん、ね、悲しいことに私たちは、誇ることのない私たちを誇ってしまうわけです。バークレー氏はこう言います。愛には自己勃却な性質がある。自分を忘れる、自分を捨てるということですよね。真の愛は常に己の価値よりも己の無価値さをはるかに強く意識するものである。真に愛する人は自分が愛されていることの素晴らしさを忘れることができない。愛は愛する人に十分だと言える贈り物を決して与えることができないという意識によって絶えず減り下されるものである。愛は自分がいかに価値のないものなのかっていうことを明らかにしてくれるってわけです。例えばね、今彼が言ったように、私たちが例えば誰かに愛を示そうとしたって、その示せる愛って不完全じゃありません？皆さんありません？私たちの生活の中で本当に自分自身が嫌になってしまうこと、なんでこんなことも願っていながらできないんだろうって、許すことにしたって なかなか私たちは許されたものなのに人を許すことができないでいる。愛することも自分は愛されていながら私たちは愛することができないでいるって気づきません？いかに自分が不完全なのか。愛っていうのは自慢せずって、愛っていうのは感謝のことに自分がいかに不完全なものであるかっていうのを明らかにしてくれる。だから私たちは自分なんかを自慢できないんです。皆さん、一体自分のあなたの何を自慢しようとあなたはしています？何か自慢できることがあります？例えば私たちは過去にこんな働きをした、ってこういうところで宣教したって言うかもしれない。でもそれって全て神様の恵みに過ぎませんでしょ？悲しい現実は、神がなさった御業をあたかも自分の手柄のように考えて自分を誇っているんです。私たちがこうして生きていること自体、神の恵みにそのものです。いろんな働きを神様がさせてくださった、それは神の恵みなんです。神がそのように使ってくださったに過ぎない。それは自分を褒めるためじゃないし、誇るためではありません。なんか私たち間違ってしまっているんです。ここにあるように、愛は自慢しないんです。それは自分が何一つとして自慢できないからです。だって我々が自慢するときに誰が聞いてます？話してる人も聞いてるでしょうけども、同時にあなたのことを誰よりも知ってる神ご自身が聞いてらっしゃるんです。愛っていうのは人間的ないろんなものを自慢し合うことではないんです。御言葉が言うように、自慢しないことだって。でそれは自慢しちゃいけないって言ってんじゃないんです。あなたをよく、自分自身のことをよく知れば、本当の価値が何かを知れば、今まで自慢していたことがいかに虚しいか、そのことに気づくわけです。パウロ自身がピリピの3章のところで、彼は自分の生まれにしてもそうです、民族にしてもそうです、受けた教育にしてもそうです、ローマ市民権を持ってたこともそう、社会的なその特権にしてもそう、もうありとあらゆることを見たときに、すべての人々が羨むような、つまり自慢できることがいっぱいありました。ところが彼はかつてそういったものを誇っていた、得だと思っていた。でもキリストゆえに損と思うようになったと。それどころか、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っているって。今まで宝だと思ってた、今まで全部自慢できることだ、そしてみんなもそれを知ってすごいねと言ってたって。でもパウロは死を知った後、それが全て虚しいものだ、一番私たちが誇るべきものは何かって、こんな私たちを救ってくださった主なんです、この方だけが私たちの誇りであるって。だからパウロはローマ書のガラティアの6章の中で14節に、私たちの主イエスキリストの十字架以外に何です？誇りとするものが決してあってはなりませんって。だって我々は地上でどんなに称賛に値するようなものを手に入れたとしても、この世を去るときにはみんなこの世に置いていくわけでしょ。問題はその後どこに行くかです。どこで永遠を過ごすかです。私たちにとって最も価値あるものは何かって、イエス様であり、我々が自慢できるのは、また自慢すべきのは、この素晴らしい私たちを救ってくださった主であると。で続けて彼は、愛は高慢にならないということを言います。高慢になりませんと。この高慢になる、高慢というのは膨れさせるとか高ぶらせるとか誇らせる、プライドで思い上がったとか、うぬぼれたとか、横柄な態度とか言葉と、そういった意味のある言葉です。悲しいことに、今見てきたように、いろんなものを自慢する私たち、悲しいことにその人の心の中にはいろんなプライドが存在しているわけです。 プライドで思い上がったうぬぼれた人なんて、私たちがさっきもお話したように覚えなきゃいけないのは、じゃあ神がそれをどのようにお思いになるのかです。箴言のソロモンが箴言の中で、箴言の29の23で、人の高ぶりはその人を低くし、心の低い人、へりくだった人は誉れをつかむとあります。旧約聖書もこの後見ていく新約聖書も同じことを我々は教えるんです。そのプライドの高い人、神がその人を低くされるって。神の前に立った時に、この世のいろんなものを誇っていたら、神の前に立った時にそれがいかに虚しいものであったことに気づかされるわけでしょ。愛は高慢にならないって。ちょうどイエス様のことを皆さん思い出していただくと、イエス様が地上にいた時に、イエス様はいろんなことを自慢することが、もし家庭法で言うならできますでしょ。だってイエス様は神ですもん。イエス様は救い主ですもん。いろんなことを自慢することができたにもかかわらず、じゃあ彼はそういったことを自慢したのか、彼は地上にいたときに高慢なプライドにあふれた人間だったのか。イエス様自身がおっしゃっています。私は心を優しくへりくだっているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎがきますって。最も自慢すべきお方、その権利をお持ちの方、その方が私たち以上にへりくだったんです。で、おそらく皆さんも気づいていらっしゃると思いますが、この愛のリストを見たときに、間違いなくこのアガペーの愛を持って生きた人、完全に生きた人はイエス様です。ここに見るリストっていうのは、我々間違いなく後で見ていきますけれども、それっていうのはイエス様の生き様を私たちに示してくれています。イエス様っていうのはご自分を自慢することもなかったし、高慢にあふれた、プライドに満ちあふれた、そういう人でもなかったと。最もへりくだったお方であったと。パウロはこう言います。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさいって。そこに大きな問題が私たちありますよね。自分よりも人の方が勝っていると思うなんて私たちはなかなかできない。でも御言葉が言うのは、愛っていうのは高慢にならないんだって。おそらく主イエスキリストの救いに預かった私たちが、神様の恵みによって日々自分自身の本当の姿を示されていくならば、へりくだらなければならないっていうんじゃなくて、一体私の何を自慢しようとしてるのかって、一体私の何を誇ろうとしてるのかって、私の今まで人として築き上げてきた実績なのかって、私自身のその学歴なのかどうか、そうでなくて、こんな私にこんな愛を持って、こんな恵みを持って接してくださり、この罪の許しを与えてくださったこの神だけだって。しかもその方が常にあなたや私と共にいて、私たちの考えることも思うことも口に出すことも全部ご存知だ、そのことを知っていたら、私たちは誰かを見下しているときに心が責められません？一体あなたは自分を誰だと思っているのかって。イエス様はこうおっしゃいました。誰でも自分を高くするものは低くされ、なんです、自分を低くするものは高くされますって。私たちは自分を高くしようとするんです。人々よりも優れているものと見せようとするんです。信じ込ませようとするんです。神があなたを低くしてくださるって。愛っていうのは高慢にならないって。まさにそういう人々はへりくだって人々に仕える者たちだって。で、最後にもう一つだけ、五節のところに礼儀に反することをせずっていう言葉があります。この礼儀に反するっていうのは、不作法なとか 失礼な振る舞いをするということです。無礼にとか存在に振る舞うとか存在に応えるとか、そんな意味がある言葉です。もちろん兄弟姉妹たちに対してだけでなく、この世のすべての人々に対する私たちの態度の話です。皆さんの職場の人々であったりとか、ご近所の人々であったりとか、皆さんの家を訪れる宅配の人かもしれないし、我々が出会うすべての人々に対する態度を教えるわけです。御言葉が言うのは、愛っていうのは彼らに対して失礼な態度で接することがないということです。で、皆さん、いろんな人が、まあ、道で出会ったりとか、予期しなかった人と道で出会ってお話しするとか、皆さんの家に宅配便が来るとか、いろんな形で私たちは教会以外の人たちと接することがありますよね。で、そういう機会を我々はどんなふうに捉えているかです。一体私たちの中のどれぐらいの人が、まさにそれって少なくとも10秒かもしれないし、30秒かもしれない、そこで30分説教することはできないでしょうけれども、でもそれが願わくばキリストの素晴らしさを伝える機会でありたいって、そんなふうに思って祈りを持って接している人ってどれぐらいいるでしょう。愛っていうのは礼儀に反することをしないって、どんな世界であっても、我々は主イエス・キリストを信じ、この神の愛をいただいているものとして、我々は正しい態度を持って彼らと接するわけです。ジョン・マッカー先生は、多くのクリスチャンが無礼、礼儀に外れることによって未信者への証しの機会を失っていると言っています。もし私たちが地の塩だと言うんだったら、一体地の塩としていつ働くんですか。私たちがキリストの福音を伝えるというんであれば、一体いつ我々はキリストの福音を語るんでしょう。少なくとも私たちはピンポンが鳴って外に出ていくときに、それが荷物を運んでくれた人だったら、主をどうか一言かもしれない、でもその言葉が願わくばこの人に永遠の渇きを与えてくれるように、神様あなたへの渇きをもたらすようにって、もし我々クリスチャンがそういう思いを持って教会外の人たちと接したら変わってくると思いません。不自然な形で言ってるんじゃないです。我々はその人たちに救いをぜひ受けていただきたいからです。皆さん思い出してください。神様が私たちに救いを備えてくださった、その救いを備えてくださった対象っていうのは、すべて例外なく全員が神に逆らう罪人たちだったわけでしょ。神が私たちに憐れみを示してくださらなければ、私たちはこの今救いをエンジョイしているわけじゃありません。今私は死んでも天に行けるんだって希望を持って生きているのは、神が憐れんでくださったからなわけでしょ。だとしたら私たちもいろんな人と接するときに、予期してなかったかもしれない、でも我々はその時祈れるわけでしょ。主よ、どうかこのわずかな挨拶が、このわずかな機会があなたの素晴らしさを伝えることができる、そんな機会となるようにって思います。皆さん、わずかな機会かもしれない、我々からしたらこんな挨拶が、こんなわずかな言葉がどんな影響を及ぼすんだろう。私はそれを経験した人間です。私が教会に入ったのは、こんにちはっていう言葉です。その挨拶でした。その言葉を聞いたときに、この人は私の持ってない何かを持ってるって。説教を聞いたんじゃない。主を愛する人の挨拶によってここに入るべきだと。主はいろんな形で私たちのうちに働かれました。同じように人々の心の中にも働かれる。愛っていうのは礼儀に反することをしない。あのクリスチャンはあれでもクリスチャンなのかって、この教会はこれでも神を信じているって教会なのかって、 そんなメッセージを発しているとしたら、私たちは主に心から謝罪しなきゃいけない。愛っていうのは礼儀に反することをしない。その責任は我々一人一人が考えなきゃいけないことです。この後まだリストが続いていきます。それは次回私たちが共に集まった時にご一緒に見ていきましょう。でも少なくとも今私たちが学んできたこと、どうか皆さんしっかりと反省して、そして願わくば皆さんの祈りが、主よ、こんなふうに私は生きていきたい、だってあなたの愛をいただいたものとして愛をくださったあなたを伝えていきたいって、その祈りを持って、その願いを持って主に助けを求め、このようにこの新しい週間に出てくださることを願います。父なる神様、あなたの恵みを心から感謝します。あなたは私たちが想像つかない愛を持って私たちを愛してくださり、全く受けるにふさわしくないこのような祝福をあなたは与えてくださいました。神様、どうかその愛をいただいたものとして、その愛を人々に示すことができるように、どうか我々一人一人を助けてください。人々は私たちを見ています。我々の信じているあなたが本当の神なのかどうかを、救いっていうのが本物なのかどうかを、主よ、どうか私たちどのように生きるのか、そのことをしっかり覚えて、私たちの歩みそのものがあなたがいかに素晴らしいお方であるかを証しする、そんな歩みとなりますように。どうか神様、一人一人を助けてください。私たちは愚かで罪深い弱い存在です。ですからどんな時にもあなたに助けを求めながら歩み続けることができるように、どうかそれが私たちの生き様になりますように。そして神様、この愛する皆さんを祝してくださって、この一週間もそれぞれのところであなたがお持ちくださるように、あなたの素晴らしさを証しする器としてこの愛する皆さんをお持ちください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。